今週来週と緩和ケアについて木村先生からいろいろなお話を伺ってまいりたいと思いますが、まず緩和ケアとはというところから聞かせてください。
はい、緩和ケアの源流はですね、中世のヨーロッパにたどることができると言われています。中世のヨーロッパにおいては多くの方が教会などをこう巡礼して歩かれたという歴史があるそうでございますが、その方々が疲れを癒したり食事を提供されたりといった場をもともとホスピスというふうに呼んでいたそうです。こちらはホスピティウムというラテン語に由来しておりまして、ホスピティウムというのは人を手厚くもてなす場所という意味なんだそうです。でそこからホスピスという名前が生まれ、あるいはホスピタリティというおもてなし、あるいはホスピタルという病院という言葉にも同じ語源がつながったと言われています。で中世のヨーロッパではその旅に疲れた方、怪我を癒す方、あるいは時には十字軍の遠征などで戦火に遭われた方々を収容する場所という歴史から始まり、次第に時代が下りまして19世紀に入りますと結核とか飢饉にあった多くの方々を収容する場所として変容を遂げてきたと言われています。さらに20世紀に入りまして多くの国でがんという悪性疾患がの方が多くなりまして、この方々に対して届けるケアが次第次第にホスピスケアの中心になったと言われています。さらに時代が下りますとこのがんという患者さんたち、がんあるいは悪性腫瘍の患者さんたちがホスピスに目を寄せていたということから、だんだんにですねホスピスという言葉自体が持つ意味が多くの方が少しこう避けるような動きが出てまいりました。1970年ぐらいにカナダであるドクターが言葉を少し変えようということでパリエティブケアという言葉を提唱します。これは日本語で今は緩和ケアと言われていますが、包み込むようなケアという意味なんだそうです。ですから何か特定の患者さんを対象、あるいは治療を対象とするのではなく、その方の持っている全ての苦しみを包み込むようにケアしようということでパリアティブケアという名前を提唱して現在に至っています。それで現在においては疾患の時期とかによらずに全ての苦痛を抱えた方々、特にお命に触るような病気を抱えた方々に対するケアの全般を緩和ケアというようになりました。
そういった歴史と定義というものがあるんですね。具体的にとなりますと、
はい、具体的にと言いますと、まずは痛みが中心になろうかと思います。患者さんの持っている辛さの中でも痛みが最もですね対応をする必要があると言われています。痛みが改善されない状況においては他のいろいろな苦しみをですね表出されるってことは多くの方は本当に難しいと言われてますので、まずは痛みに対する症状を和らげることが第一になってこようかと思います。あるいはお気持ちの部分、ご病気になられてお気持ちが辛くなった方々に対して精神的な心理的なサポートを提供する、こちらも重要な緩和ケアの一部分になってございます。さらには病気になられた結果ご自身のお仕事を中断しなければならないとか、あるいはご家族の中でのお役目、例えばお母さんであるとかお父さんであるとかおばあちゃんであるとか、そうした役目を一時的にでも中断せなければならないって方は大変苦悩をされることが多いんですが、そうした通常社会的痛み、社会的苦痛と言われるものに対してもサポートをするというのも緩和ケアになります。最も難しいのがスピリチュアルペインに対するケアだと言われています。スピリチュアルペインを定義するのは非常に難しいんですが、患者さんの存在そのものの揺らぎから生じる苦痛と言われています。ご自身が順調に過ごされてきた人生の中でご病気になられたことでこれまでの人生が何であったのか悩まれたり、あるいはこれからの先行きに非常に不安を抱えられたりとか、あるいは死というものがお考えになることに非常に辛い思いをされたりというかということをスピリチュアルペインと呼んだりしますが、そういったことに対してもサポートをする、そうした苦しみ全人的苦痛と申しますが、その全人的苦痛に対する全てのケア、これが緩和ケアになってくると思います。
繰り返しになりますけれども、この全人的苦痛、
はい、
先生はじめスタッフの皆さんが立ち向かっているこの緩和ケア病棟では、痛いという体の苦痛だけではなく精神的そして社会的 スピリチュアルともおっしゃいましたけれども、すべての苦痛に向き合っているんですね。
そうですね、患者さんをご紹介いただいた時にはその方の一番主だった苦痛に対してのケアを要請が入ります。例えば痛みでありましたり、しかしお話を伺う中で、しかしその背景の中にはご家族に対する思いですとか、今申し上げたようなスピリチュアルペインなどがたくさん含まれてございますので、それを一つ一つ丁寧に評価してといいますかですね、そしてそれに対する適切な対応を届けるということをまあ目指しております。
患者さんだけではないということに発展していきますかね、はい、ご家族の方にも関わることですね。
そうですね、患者さんのご家族は患者さんと同様に、あるいはそれ以上に非常にお辛い思いを抱えているんですが、多くの患者さんのご家族の場合は患者さんに配慮されてその思いを押し殺してということですね、過ごされている方が大変多くいらっしゃいます。ですので私たちは、緩和ケアチーム、あるいは緩和ケア病棟、いずれにおきましても患者さんのご家族にお声をかけをして、いつでも患者さんのご家族としての思いをお伺いできますよということをお話ししています。その結果、少し聞いてもらいたかったということでですね、たくさんお話をいただくことは本当に多いのですけれども、それによってですね、それまで誰にも言えなかった、患者さんの前では笑顔で常にいなければいけなかったという方々から、少し気持ちが楽になったと言っていただくこともございます。
今木村先生の方から緩和ケアチームという言葉が出てまいりましたけれども、この緩和ケアはチームで向き合っているという、
はい、そうですね、私はもともと20数年間外科医として過ごしてまいりました。今緩和ケアを提供するにあたっては、特別なことは何もできずに、その外科医としての経験の中から患者さんへの対応を行っているわけでございますので、例えばスピリチュアルペインに対しての深い洞察ですとか、それに対する対応、あるいは精神的苦痛、それから例えばお仕事の面で苦労されている方などなど、そうしたことにどのように適切に対応したらいいかということに必ずしも全て明るいわけではありません。ですので一人が担える部分というのは決して多くないと思っておりまして、患者さんの苦痛が全人的苦痛、非常に広範囲である、そしてなおかつ非常に深いものであるがゆえに、対応する側としては個人ではなくて専門性の高いチームメンバーを集めて、その集結した力の中でケアを提供している、そういうことが非常に大事だと思っております。
看護師さんたちの中にもこの緩和ケアに長けた認定看護師さんもいらっしゃるようですものね。
はい、看護師さんはおそらく医師も他の医療者もみんな同じだと思いますが、特に患者さんの非常に近いところでその辛さに対してサポートしたいという思いの中で看護職というのを選ばれてきた方が非常に多いです。ですからもともと緩和ケアに対して親和性は高いと思いますが、その中でも特に緩和ケアの専門教育を受けた緩和ケア認定看護師という方たちがいます。で、岩手医大には今この緩和ケア認定看護師が10名おりますが、これは日本中の医療機関の中で1、2を争う数なんですね。で、この方たちの多くが緩和ケアチーム、あるいは緩和ケア病棟そのものではなくて、治療の病棟において緩和ケアの提供のために積極的に活動されています。そういったことからしますと、岩手医大は病院全体を挙げて質の高い緩和ケアの提供に当たっていると自信を持って言えると思います。